はい、おはようございます。井上です。2024年5月31日今日で5月もおしまいですね。明日から6月、早いですね。今年ももう5ヶ月終了というところで、本当気がつくとあっという間だなというところでございます。今日はですね、7月の電気料金全社10社上昇、補助金終了、夏の家計直撃ガスボーというね、時事通信のね記事がありましたので、それについてちょっとねお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。まず番組のフォロー、ぜひお願いします。番組のフォローね、あといいねをしていただけるとありがたいなというふうに思っております。で、7月の電気料金全10社上昇、補助金終了、夏の家計直撃ガスもという記事がありますので、ちょっと冒頭ね読ませていただければと思います。電力大手10社は30日7月請求分、過去6月使用分ですね、の電気料金が標準的な家庭で前月に比べて346円から616円値上がりすると発表した。全社が値上がりするのは3ヶ月連続で、政府が物価高騰対策で行ってきた補助金制度は6月請求分で終了することが、響くということですね。で、冷房などで電気料金消費量が増えやすい夏分の家計を直撃することになるというところです。で、ガス大手4社も同日7月分の料金が95円から121円上昇すると発表したというところなんですね。で、このまあエネルギーの補助金ですよね、水耕熱の補助金は、まあウクライナ侵攻の、まあ燃料価格の上昇ですよね、天然ガスがね入りづらくなってきたとかいうところがあるので、2023年2月請求分から電気代とガス代の料金負担を抑えるという補助制度を開始して、当初は1キロワット時あたりですね7円、電気が7円で、ガスが1リューベルあたり30円ずつ補助していたが、段階的に縮小し6月分で打ち切られるというところなんですね。で、まあ毎回そうですよね、ガソリンもそうですよね、ガソリンも多分間もなく終わるんじゃないかなと思うんですけど、要は段階的に下げていくというところなんですよね。で、この電気料金10社上昇とかいうところであると、あれまたこれなんかガス代とか、そのなんていうかな、資源のね、輸入費代金が上がっているから上がってるのかなと思いきや、実は補助金がなくなるから上がってるんですよ。ただベースの料金は多分変わってないというところだと思うんです。だからまあ全社値上げというような形になって、まあ補助金がなくなるよっていうことなんですよね。だけど補助金が上がるよっていうのを前面に出さないのはどうしてなのかなというふうに思ったりはするんですけれども、まあこれね、また猛暑だって言われている中で、まあこの補助金止めちゃうのってどうなのかなという気は、すごくするんですよね。まあ国からすれば、いや賃金上がったしみたいな、で6月に減税するから大丈夫っしょみたいなところはあると思うんですけど、いやこれ減税のパワーが、まあパワーはそもそもないんだけれども、よりこう悪い風になっちゃいますよね。だからなんつうかな、こう政権の足を引っ張るの敵はさらさらないですけど、間が悪いっすよね。なんかそれぞれの施策に関してなんか統一感がないというか、なんかバラバラですよねみたいな。だからこれは多分キッシーが自分でリーダーシップを取ってあってやるよりも、まあ官僚が各省庁の官僚がこうバーッ作ってきたものを、まあ採用してるだけなんじゃんっていうのがちょっと見えてしまうのがちょっと残念だなというふうに思うんですよね。で、これ多分増税メガネって言われるのが嫌だったから減税したわけじゃないですか、ぶっちゃけた話ね。だってこれ別に補助金でね、補助金っていうかその減税の分は給付金にした方が早かったし、コストもかかんなかったわけじゃないですかね。あ、それをわざわざね、増税メガネって言われるね、だから減税したったで、みたいな感じにしてるんだけれども、正確にね、まあないよりあった方がいいので、そういうのをやるタイミングでね、で、ボーナスのタイミングにぶつけてきて、で、どれが増えたよねっていうふうなところになれば、まあないよりはね、ちょっと景気刺激になるかなっていうところで、まあ電気代上がりますぜ、みたいな感じになったら、いえいえ、財布の紐も縛るで、中で財布の紐きつくなるでしょうっていうところなんですよね。ここはむしろちょっとその何ですか、補助幅を上げてね、もうちょっと現金でもちょっと下げますよという形にして消費を促すっていうふうにやったら、減税の効果もまあぼちぼち出るところもあるし、まあ政権に対するねケチケチっていうところの評価も若干マシになる可能性はあったと思うんですが、まあ、ただでさえお金の問題に対してちょっと厳しい目が向けられているという状況を考えるとめちゃめちゃタイミング悪いですよね。だからここはやっぱりガソリンもそうですし、この資源系の価格に関しては補助はやっぱり延長すべきだと思うんですよね。 だからここら辺でちょっとやらなきゃいけないんじゃないのというのは思ったりはします。だからその政策の一貫性みたいな、国民の生活をなんか豊かにしていく、守るぞみたいなテンションになったら、この電気代とかガス代の補助金収入というのはちょっとまずいんじゃないのというふうに思います。でこれ多分ね、わーわー国民がもっと騒ぐほどですね、岸は多分なんかやってくれるんで、騒いだ方がいいんじゃないかなというふうに思います。であともう可及的速やかにやめるべきなのは再エネ賦課金ですよね。東日本大震災の時にね、あの原発の問題が出てね、いや自然ね、再生可能エネルギーやっていくぞというところで、それを支援するために、まあ、広くね電気代使ってる人から負担をやりましょうと。で、まあ、10年も何年も経てばね、その産業政策だから、その太陽光とか再生可能エネルギーチームが、まあ、あの補助金なくても離陸できるだろうというところでやってたのが、まあ、12年経っても、まあ、あの再エネ賦課金減らないというところですよね。だから補助金がなければあの成り立たない事業になり下がってる可能性があるんですね。でこれずっと補助金があると補助金ありきになっちゃうから、それが当たり前になっちゃって、それが前提でのモデルに多分なっちゃってると思うんですよ。だからもうなんかあれですよね、国かなんかのその審議会かなんかで専門家の人が、太陽光自然再生可能エネルギーは原発よりコスト安いぞともう言い切ってるわけだから、だったらもう再エネ賦課金いらんじゃんっていう話なので、まあ、このタイミングでやめちゃえばいいのになというふうに思うんですよね。そしたら補助金減らしても再生なんかあれじゃないですか、あの再エネ賦課金がなくなればあの電気代が下がるわけですよね、負担額は。でそれ再生可能エネルギーのね、その再エネ補助金賦課金がなくなって潰れるような業者はそもそも補助金なかったら生きていけないんだから、もうある意味補助金中中スキームじゃないですか。だからこれをすぐやめた方がいいと思いますよね。っていうのと、あとエネルギー価格っていうところで、エネルギー価格で言うならばやっぱり原発は動かさなきゃダメですよね。でこれ見ていると一覧表がついてるんですね。で、私は関西、大阪に住んでるんですけど、昨年の7月の請求分の電気代ね、あの請求の額が出てるんですけど、東京が7386円だったんですよ。で、一方関西って5236円なんですよね。ざっくり2000円ぐらい差がついてるわけですよ、標準世帯で。で、次に、安いのあと九州部も5251円と、結構そういう安い、やっぱり東京と比べると2000円ぐらいついてるんですよね。で、それが今回、来年の7月、来月ですよね、7月からで行くと、再来月か、行くと、関西が、7664円で、九州が7551円なんですよね。だからこれ約2000円ちょっと上がるぞというところなんですよ。じゃあ一方東京どうなのかって言ったら、東京なんて8930円ですよ。だからまあ差はちょっとね、埋まってはいるのか。埋まってきてはいるけとはいうものの、やっぱまだ1300円ぐらい差は開いてるわけですよね。っていうことを考えた時に、これはちょっともう一番早く原発を動かしたらいいんじゃねえっていうところですよね。これだってね、関西と九州原発動いてるから、原発動いてもだからこんなに上がってるってことじゃないですかね。だからそうやっぱりやらなきゃダメだよねって。まずはあのまあ、再エネ賦課金やめるというのはもちろんのこと、原発回すってことをやっていかないと、結構しんどいですよね。だから結局なんか、再生可能エネルギーがって言ってる、ね、チームいますよね。いますけど、原発が危険だって言ってますけど、でも電気代上がっているわけじゃないですか。ね、で外国から資源買ってるわけですよね。もうだったらもう原発回して電気のベースをやった上で、やった方がいいんじゃねえのっていうふうに個人的には思いますよね。で結局なんだろう、原発危ないっていうのは今福島の件があったにせよ、あれってだから地震でダメだったわけじゃないじゃないですか。津波でやられたわけですよ、そもそもの話ね。で原発自体がその海辺にあるから津波とかがっていうところであったわけじゃないですか。それで結局地下にしかその電源がなかったから、それが津波でやられてしまって、あの動かなくなってしまって、ああいう事態になったわけですよね。ということは電源さえ途絶えなければ基本的には原発は大丈夫、地震であの規模の地震でも大丈夫だったってわけですよね。で要は電気が行かなかったこと自体でダメだったっていうところですね。だからその感性を生かして、今既存の原発ね、まあ動いてるのと動いてないのありますけど、ちょっとなんか電源の面に関してはめちゃめちゃなんか何重にもバックアップ体制が引かれてるそうなんですよ。 例えば、地震で、ね、津波とかで1個やられたとしても、まあ、そもそもね、地下に電気があるじゃなくて、もう高いところに電源があるというところと、であとは、なんかあれですよね、その、もしその、施設内の電源がやめた場合は、高いところにある、もうバックアップの発電機とか全部用意されてるらしいんですよ。で、地震とか起こって物が倒れてた時は、その機材どかせる重機とかも全部装備されてるみたいなんですね。ですから非常にそのリスク対策がもう当時とは比べもならないぐらいやってるわけですよ。で、あのなんかなんちゃら委員会がその安全性もすごく厳しく見てるわけですよね。だからそういう状況なので、あの安全、まあ、100% 安全かって言ったらまあはてなかもしれないけれども、少なくとも当時よりは全然安全なわけですよね。でそれで電気代がっていう風に上がって、で企業電気代がこうやって上がっていくことによってね、何が起こるかって消費が冷えるわけじゃないですか。ちょっと節約しなきゃみたいな感じになるので、でそうなってきた時に、じゃあ経済がせっかく上り調子で来てるのに、ちょっとやっぱ冷や水浴びせることになっちゃいますよね。だからそう考えると、もう再エネ賦課金やめたりとか、この補助金をちょっともうちょっと延長するとかっていう施策をしないとまずいんじゃないかなという風に思ったりはしていますね。でちなみに我が家はですね、じゃあどんぐらい上がるんかっていうと、多分あのこれ、うち電気が大阪ガス経由なので、ちょっと時間が遅いんですよね。この前来たあの明細で見てると、4月頭分までのやつなんですよ。で電気代が月501kW で、まあ、電気めちゃめちゃ使うんで、うちずっと滞在時間も長いですから、で 501kW 使ってるんですよ。だからこれでいくと単純に多分3500ぐらい上がるんですよね。マジかと思いますけど。でガス代もまあまあ、これは4月から5月の料金ですけど、4月下旬から5月下旬の料金ですけど、52リューベル使ってるから、1500円ぐらい上がるんですよ。だから5000円ぐらい上がるんですよ。電気とガスだけでね。うん。だからそれでいくと、やっぱでき5000円って結構でかいですよね。で、再エネ賦課金も上がるよ、みたいな感じでなってくる。で、また個人的なことですけど、マンションの修繕積立金も上がるし、みたいな。管理費も上がるし、とか考えたら、もうめちゃめちゃ、ちょっと固定費上がるぞ、みたいなところがあるので、やっぱこれなんとかしないと、せっかくね、いい流れできてるのになんかな。だから、キッシー、本当にセンスねえな、というふうに思ったりは、していきます。なんかこの電気代とかに関してはね、わーわー騒いだ方がいいんじゃないかなっていうのを思うのと、あとは、このなんか標準世帯の電気料金とかっていうところが、あの月額使用量は 230kWh ですよね。で、だいたい 260kW かなんですよ、計算してるのが。もう 260kWh じゃないでしょ今ってっていう風に思ったりするので、この標準世帯の使用量っていうものをもう一回再計算した方がいいんじゃないかなっていう風にちょっと思ったりはしました。というところで今日はですね、電気代がめっちゃ上がるぞというね、ことが発生しているので、ちょっとそれについて思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、番組、多分ねこれいろいろご意見あろうかと思いますので、うちこんだけ上がっちゃうよとかねある方はぜひねコメント欄にコメントいただければありがたいなという風に思っております。それからぜひね、あとは番組のフォローとね、いいねとね、拡散とかしていただけるとありがたいなというふうに思います。というところで、今朝の音声は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。